飛行船通信205号をお届けします。目次1、表紙2、みんなの広場、新米祭り3、飛行船20周年旅行、2回目伊豆旅行4、誰でもコラム5、小泣の入院体験記6、羅針盤第18章、行田の歴史を知ろ7、注目ポイント8、カナイワールド9、ハッピーハロウィン10、ミネルヴァ IT 社会と私たちの暮らし11、ミニ ILP 刃を研ぐ12、公演告知椅子に座る我思う湯には礼動かず2023年10月20日発行飛行船通信205号、表紙には小泣さんの魔女の絵が載っています。2ページ目、最初の記事、みんなの広場新米祭り。今回のみんなの広場は新米祭りなので稲のイラストが載っています。本部メンバーの北村さんに感想を寄せていただきました。今回のみんなの広場はコロナ規制がだいぶ緩和され、久しぶりに各部署の人々が集まり新米祭りで美味しく食事をしました。カラオケも楽しく歌えてみな満足したようでした。北村メンバーや職員がそれぞれのテーブルで久しぶりの再会で楽しい会話をしながら食べたり、職員たちが作ってくださった今回のメニューの写真、配膳している写真、カラオケを楽しんでいる写真など複数枚が載っています。次の記事、飛行船20周年旅行2回目、伊豆旅行、伊豆の美味しい食事、海鮮丼、生しらすと桜エビ丼、野菜かき揚げ、アジの干物の写真が載っています。伊豆マリンタウン、遊覧船各種の楽しそうにしている様子の写真が載っています。静岡県伊豆にて、この20周年旅行では制限が緩和され、自分が描いていたことができたと思います。食べたいものを食べ、夜はカラオケで盛り上がりました。また普段話さないメンバーさんともいいコミュニケーションが取れました。改装前の調布館でしたが、また機会があれば新館になったら宿泊したいです。清瀬、伊豆の美味しい食事と遊覧船、食事どころ、カラオケ、フロントでのメンバーさんや職員の写真が載っています。3ページ目、次の記事、誰でもコラム、ナンバー14、ペンネーム小林るきの、プロフィール、実名小林稔、将棋棋士、米長邦雄元名人の心得。米長棋士といえば、将棋界タイトルを数々手中にし、その中には何年にもわたり防衛し続けたタイトルもあるというプロ棋士界の第一人者である。それでも名人位だけはなぜかなかなか獲得できずにいた。そのことは当時の将棋界の七不思議の一つと言われていた。そして天才羽生善治がどんどん実力をつけ、昇級昇段を続け駆け上がってくる中、この年が最後のチャンスかもと言われた中、米長はついに名人位を獲得した。ようやく将棋界のピラミッドの頂点の台座に座ることができたのである。ただ一期だけの名人であった。時期には予想された通り、天才羽生が名人戦の挑戦者となり、米長はあっけなく負けてしまった。そんな米長にも若い頃の逸話がある。ある夏の夕暮れ、新宿の街をぶらついていた若き日の米長は、前から気になっていた洒落た作りのバーに行ってみることにした。入り口のドアを開けると内装も綺麗で感じの良い店であった。米長は若いホステスさんと談笑しながらウイスキーを飲み楽しく1時間過ごした。そして会計の時に渡された請求書には現在の額に換算すると5万5千円と書かれてあった。ビール1本、ウイスキー1杯、ピーナッツでのこの金額、完全なぼったくりバーである。米長は何も言われず請求された金額を支払い帰っていった。あくる日、下っ端のボーイが急ぎ足で店長室にやってきた。どうした、昨日来た客が今日も来ています。たまたま見回りに訪れていた組の幹部が、ほう、どんな客だ、普通のサラリーマンではないです、鉄夫の話だとプロの将棋指しではと言っています。あいつは将棋が好きですから、将棋指しか、と言って幹部はゆっくりと店長室から出て行った。幹部は米長のテーブルに来ると相向かいのソファーに座り、昨日も来ていただいたそうで、気に入っていただきましたか。そしてついてきたボーイに、俺の酒を持ってこい。そして米長の前にウイスキーのロックを置き、飲めよ、俺のおごりだ、と言った。普通の人なら、いえいえ、滅相もない、 自分の酒がありますから、何、おごりだよ、俺の酒が飲めねえっていうのか、ということになるところだが、というかそもそも昨日ぼったくりにあった店にまた翌日来る客なんてまずないだろう。そこは米長、平然と、それでは遠慮なくいただきます。というと、ごく、ごく、やはりいい酒はうまいですな。これは店で一番いい酒だ。そう言い終わるか終わらないうちに幹部は立ち去っていった。米長は1時間ほどホステスさんを相手に飲んでから会計に向かった。出された請求書には8000円と書かれてあった。その以後、米長はいつこの店に来ても他の客が会計で揉めているのを横目に8000円以上請求されることはなかったという。将棋士にもいろいろなタイプの人間がいる。将棋が強いのは当たり前だが、名人、竜王、棋聖、王座などのタイトルを獲得する棋士は、将棋の強さや技術、研究量だけではなく怖いほどの強靭な精神力がなければ無理と言われている。私は、日本将棋連盟、熊谷支部、通称熊谷将棋クラブに所属していたことがあり、今までに20人のプロ棋士と対局してもらったことがある。もちろん、飛車、角を落としての駒落ちの対局である。その中で、ただ一度だけ、プロ棋士の怖いほどの精神力を身をもって体験することになったのだが、そのお話は、またの機会ということで、将棋の駒のイラストが載っています。4ページ目、次の記事、小牧の入院体験記。これは私の本当にあった闘病日記のお話です。私がベッドで寝ていると、いきなり一人の看護師が入ってきて、あんたの名前は竹内凛太郎さん、ここはどこかわかる、と聞かれました。心の中で、バカにして、と思いましたが一応答えましたが、私の言葉が全く理解できずまるで外国へ行ったみたいな気持ちになりました。看護師が朝早くいきなり採血をしに来て、痛いわよ、我慢してね、動いたら針が折れるわよ、と言われました。そんなこと言われたら余計緊張しちゃ、動かない奴がいたらお目にかかりたい、結局採血はできませんでした。私の血管はなかなか出ないので、夜中寝ている時に黙って足首から血を抜かれていました。私は大声で、何をやってるんですか、やめてくれよ、と言うと、看護師に、こんな夜中に騒がないでよ、と言われました。そして退院の日、朝ごはんの時、私は喉が渇いていたので、お茶ください、と、お願いしました。一杯飲ませてくれました。もっと飲みたかったから、もっとください、と言いました。そうするとお茶じゃなく味噌汁をくれました。お茶をもっとください、と言ったら、ご飯はもう食べたくないでしょう、と言い、朝ごはんを一口も食べずに持って行ってしまいました。他にも私の隣に入院している人に対して、看護師が、言うこと聞かないんだったら、もう来ないで、と言っていました。そんなこと言うなんておかしいんじゃないの、一看護師がそんなこと言っていいのか、と思いました。二度とあの病院には行きたくねえ、と、私の心に誓いました。小牧、病院のイラストと凛太郎さんがボクシンググローブをはめている画像が載っています。5ページ目、次の記事、羅針盤、第18章、行田の歴史を知ろう。今年、行田市は、三方領地替え、から200年を迎えた。文政6年、1823年、江戸幕府の命令により、白河藩主、福島県、が桑名、三重県、藩主へ、桑名藩主を推し、行田市、藩主に、推し藩主は白河藩主にそれぞれ領地替えになった。現代に例えるなら、江戸幕府が本社で、各藩が支店で各支店の店長が入れ替わったことになる。この推し藩の本拠地である、推し城は、作家、和田亮が書いた時代小説、の坊の城、でも描かれているように豊臣秀吉が唯一落とせなかった城で有名である。行田市は歴史が古く、先玉古墳群の中の稲荷山古墳からは国宝、金作名鉄剣が出土されたり、万葉集の中に、先玉の津、など四詩も読まれており、このことから、埼玉県の県名発祥の地とされた。それに明治時代から足袋産業が盛んになり、現在でも足袋生産日本一を誇っている。行田の町は、至るところで歴史的建造物が残っており、古代から近代までの歴史があるところは、全国でも数少ない町だろう。これからも国宝、金作名鉄剣、級のお宝が発見され、 これまでの歴史が塗り替わるかもしれない。実にロマンがある街である。そんな歴史がある行田で私たち飛行船は20年間、障害者の社会参加や自立支援等の活動を続けてきている。今後も生活や仕事等をしていく上で、行田に誇りを持ちながら毎日を過ごしてもらうことを願う。木村博明。推し状の写真が載っています。次の記事。注目ポイント。行田市障害者差別解消促進条例が可決されました。長年、行田市内の障害者団体と共に活動を続けてきた、行田市障害者差別解消促進条例が9月26日、行田市議会で全会一致で可決されました。施行日は本年12月9日からです。この条例の詳しい内容は、後日、お知らせします。6ページ目。金井ワールド。街は秋風。いつしか君を待っている。愛のある人、どこかにいるはず。愛は気まぐれ。ふとしたことから始まったりする。あの時愛したあの子たち、今何をしているのかな。街は秋風。温めてくれる人が欲しい。あの時の愛情はどこへ。恋をしていないと意思が書けない。愛が欲しい。癒してくれる心の優しい子がいいな。どこかにいるんだろうな。誰なんだろう。早く知りたい。待てない。くじけそう。愛は勇気をくれる。誰かが、きっと愛してくれるまで探し続ける。街は秋風寂しくなるばかり。誰かが愛する人。夜の名前は豊かちゃん。ギターと作者のシルエット。紅葉のイラストが載っています。7ページ目。次の記事。ハッピーハロウィン。10月31日火曜日はハロウィン。みんなで仮装をして楽しもう。給食はみんなの広場弁当でハロウィンメニューが出ます。お化けやお化けかぼちゃ、仮装した女性の姿のイラストも載っています。次の記事、ミネルヴァ、IT 社会と私たちの暮らし、講師、木村博明、日時、11月8日、水曜日、13時15分から15時、毎日の暮らしの中で、SNS、や、GAFA、ChatGPT、などの言葉を聞かない日はありません。これらの言葉の意味や内容を理解し、これからの私たちの日常生活にどう生かせば生活や仕事がもっとやりやすくなるかを、みんなで考えましょう。次の記事、ミニ ILP、第7章、刃を研ぐ、講師、杉尾美幸、日時、11月16日木曜日、13時15分から15時、刃を研ぐ、という習慣はスティーブン、リチャーズ、コビー博士の7つの習慣の第7の習慣で、日常生活で大切な考えです。これは、自己成長と努力に焦点を当てています。例えば、日常的に何かをやり遂げようとするとき継続的な努力と学習が重要です。刃を研ぐ習慣は、そのような努力を意味し、自分のスキルや能力を向上させることが将来の成長につながると考えています。つまり、毎日少しずつ頑張り、成長することが大切で、その努力があなたをより自分が叶えたい夢に近づけ、成功への準備を整えてくれるのです。自分を磨くことで、将来のチャンスに備えましょう。ミネルヴァ、ミニ ILP は NPO 法人 CIL 飛行船本部2階学童室で行います。参加される方は、筆記用具を持参してください。申し込み、問い合わせは自立促進部、小林。杉尾、木村、まで。8ページ目。バグデケイズ公演、椅子に座る我思う。家に我動かずに当法人メンバーの竹内さん、野沢さん、諸井さんが出演します。演劇とダンスのジャンルを横断し、映像と音響を融合させたポストシアター。マイノリティとマジョリティが交差し、社会に対して鮮烈なイメージを突きつける。椅子に座る。という日常の所作がこの現代において様々なパフォーマンスへと変容し、人間の尊厳を強烈に描き出す。ロバート、オッケンハイマー、レオ、シラード、アルベルト、アインシュタインらの物理学者たちがまどろみ、原子爆弾が広島と長崎に投下される。敗戦直後の混乱の時期に一人の人間が生まれた。彼は不自由な身体を宿命として背負い、高度成長期の日本で隔絶された施設で生きる。彼という存在から伝播していく私たちの社会像とは、過去と現在、そして未来を描き出すイメージの演劇。スケジュール。11月24日、金曜日、19時30分。11月25日、土曜日、 13時30分と18時30分、11月26日、日曜日、13時30分、13時30分からの公演では終演後、アフタートークあり、受付開始、会場は開演の30分前、チケット、前売り、一般3500円、学生、障害者割、2500円、当日、一般4000円、学生、障害者割、3000円、全席自由、当日精算、定員各回50名、学生証、障害者手帳提示をお願いいたします。障害者の介助者につきましては1名無料。会場、シアターバビロンの流れのほとりにて、住所、東京都北区豊島7-26-19、電話、03-3927-5482。これで飛行船通信205号の記事は終わりです。ご意見、ご感想がございましたら広報担当の沢までお寄せください。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の飛行船通信もお楽しみにしていてください。協賛企業の紹介。蜂蜜、ロイヤルゼリー、プロポリスの専門店、武州用法園。郵便番号361-0073、住所、埼玉県行田市行田、56、行田店、電話番号048-550-4783。次、皆様の健康をお手伝いします。処方箋調剤、一般医薬品、有限会社、よもだ薬局、定休日、日曜日、水曜日、祝祭日。住所、埼玉県秩父郡長瀞町本野上、144-1。電話番号、0494-66-0073。次、お家や仕事場に、まだ使える不要品はありませんか？お近くの市町村であれば、無料でお引き取りにお伺いします。その他、リサイクル品で、お安く手に入れたい商品があれば、ご相談ください。住所、行田市南河原、2774-3、電話番号、048-557-1706、担当、飯田まで、次。どんな小さな工事でも OK。バリアフリー工事、新築工事、増改築工事、何でもご相談ください。お見積もり無料。株式会社、国分工務店、郵便番号366-0812、住所、深谷市織の口、620-3、電話番号048-572-4686、ファックス番号048-573-5776。次、遺品整理に困ったら、遺品整理、生前整理、不要品回収、一点のゴミから、家一軒丸ごとまで。リサイクル泉、お電話ください。電話番号、0120-961-919、住所、行田市埼玉、4173-2、行田市尾張クリーンセンター許可業者。次、新車、中古車販売、車検整備工場、自動車のことなら何でもお任せ。野口自動車商会、電話番号、ファックス番号、048-554-7359、郵便番号、361-0016、住所、行田市藤原町、2-7-10。次、設立、会計、税務、相続で困ったら、初回相談無料、税理士6名、社会保険労務士1名、行政書士1名、相続士2名。税理士法人、東京会計コンサルティング、電話番号0120-866-016、税理士、新井茂、担当税理士、長谷川秀夫、郵便番号160-0022。住所、東京都新宿区新宿、1-5-1、新宿御苑ビル3階、次。飛行船アシスタント募集、未経験の方は、飛行船で開催する、重度訪問介護従業者養成研修課程を修了してください。まずはお気軽にお電話ください。総務、電話番号、048-555-1100。最後、研修、発行、NPO 法人、CIL 飛行船。郵便番号、361-0075、埼玉県行田市向井町、21-37、電話番号、048。 555-1100、ファックス番号048-555-1301。メールアドレス hikousen@hks.or.jp。 ホームページ URL http://cil-hikousen.jp。 これで、飛行船通信205号の記事は終わりです。ご意見、ご感想がございましたら、広報担当、野沢までお寄せください。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の飛行船通信もお楽しみにしていてください。